はい、アフターショーのお時間です。収録お疲れ様でした。わー、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ちょっとキヤさん疲れてないですか？
いや、そんなことない
疲れてないですか？
大丈夫です。
前半のふーみたいな感じがこれ
いや、ちょっとアフターパーティーのまだ雰囲気がつかめてないだけで大丈夫
いや、まあ一本取れば疲れますよ。結構特にゲストの方はよく喋るね。
一番喋る立ち位置ですから、うん、ね。まあアフターショーはノーテーマでフリートークをするという、あの素人のポッドキャストでは一番難しい領域なんですけど、ね、でも皆さんどうですか？というか、私はあのキヤさんと同じ職場なんで、キヤさんのことはある程度わかるんですけども、バンジンさんのところは、うん、最近のご時世を受けてリモートワークになってたりしますか？
あ、そうね。今収録日的には3月上旬なんですけど、あれですね、まさに今年のコロナウイルスの影響を受けて、まあ各社リモートやってますっていう時期ですね。
うん。
で、うちも一緒で原則リモートみたいになってます。まあもともとリモートの制度自体はあって、まあ好きに運用していたんですけれども、まあそれがあった上にさらに、まあ特に理由がない限り出社しないというふうに、まあなっているという感じですね。
なるほど。
だいたい2月後半からそんな感じですかね。
急に来ましたよね。
うん、急に来ましたね、やっぱり。2月前半まではまだ、こう、なんだろう、騒いでる人たちと騒ぎすぎじゃないかと言っている人たちっていうのはあったにしても、こう、イベントごとをどうすべきかとか、会社はどうすべきかみたいなところはまだ定まってない時期だったと思うんですけど、急に2月真ん中ぐらいからバタバタと、これはなんか自粛ムードじゃないかみたいな雰囲気が流れてきて、みんな自粛でやってるみたいな感じですね。
やはりあの政府の発表のが大きかったんでしょうね。
うん。
不要不急の外出を控えてっていう。まあそれで、私友人から聞いた面白い話で言うと、まあその友人、その無料のファイルストレージサービスをやってるっていうんですけども、各社がテレワークを始めたことによってサーバーが火を吹いてるみたいなことを言ってました
なるほどね。実際あれだよね、計らずして、あの働き方改革とか進むんじゃないですか、これ。
まあ強制的にね、進められてる感じはしますよね、
うん、各社これでね、リモートの基盤もできたし、なんか2ちゃんのまとめとかって面白かったのが、その実際会社行かなくても仕事できるってのが分かったよねみたいな感じだったりとか、意外とその悪い面だけではないっていうのはそうなんだろうなって感じします。
まあ強制されてそういう機会ができたっていうのはいいことである一方で、やってみると全然回ってないじゃんっていうところも多分あるんですね
まああるでしょうねうん、
それがどれぐらいの割合でこう終わった後に、騒動が終わった後に出てくるかってことですね。
まあでもこれがもし3年前とか5年前とかだったら、いや原則リモートだって無理でしょみたいなところがもしかすると多数派だったかもしれないですけど、うん、今は本当にすごいですね。かなり多くのところがやってるっていう感じがありますね。
もともとテレワーク推奨みたいな流れがあった中にこれだったかな、むしろなんか、
うん、
これでリモートワークできないってなると企業としてちょっと恥ずかしいみたいなのもあったのかもしれないですね。
ね、流れ的に、
特に都内の企業だとオリンピックに向けてどうするかっていう話をしてた矢先でしたからね。
ああ、確かにそういうタイミングはありますよね。オリンピックになったからって言ってなんか業務が滞るみたいな、まあ、そんな今回ほど滞るかわかんないですけど、いずれにしてもなんていうか、支障が少しでもあると嫌だから、まあ場合によっていつでもテレワークできるっていう体制作りっていうのは各社考えていたかもしれないね。
うん。
そういう意味ではタイミングがいい。
そうですね。
で、あと聞きたいの、実際にリモートワークしてて、仕事ははかどりますかっていうところですね。自分、さっきも言ったかもしれないんですけども、今同居しておりまして、もう一人が家にいるんですね。無職期間なんで。ってなると、なかなかえぐいなっていうふうに思ってて、まあこれはもしかしたら中高生のお子さんがいるご家庭でもそうじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、家族が家にいる環境でちゃんと仕事ができるかどうかっていう、一人の時はね、そんなに感じなかったんですけども、誰かがいると割と難しいなっていうのに最近思ってます。まあだから最近は近くのネットカフェに行って、そこでパック料金で入って仕事をするみたいなことをしてるんですけど。
マジですか
すごいな。
そこまで。
そう、仕事部屋が欲しいみたいな感覚ですね。
うん、ああ、そうですね。僕はね、このちょうどいいタイミングで家族が来襲したんで、まあ、その親がいるっていう状態でしたけど、まあ言ってもそんなに影響はないかな。でもそれより僕の場合やっぱりその、出雲にいた時ってリモートが割と普通にあったんで、あんまり何もなかったんですけど、最近やっぱり2年近く、その、会社に行って仕事するっていうルーティンだったんで、朝仕事スイッチに切り替えるために散歩行ってます、ね。
はぁ、あ。
なんかこう起きてそのままデスクに座って仕事っていうのはどうもこう、なんていうか仕事モードにならなくて、
うんうんうん、
一旦なんか外に出てコンビニ行って缶コーヒー買ってきてみたいなことをして帰ってきて、よし仕事みたいな。だからなんかこう電車に乗って通勤する時間っていうので今までスイッチが入ってたんだろうなってなって
、
うん、
それ面白いな、真似してみようかな。確かに起きてすぐ、まあ、机について仕事できるっていうのはいいんだけども、モードに入るかっていうと意外とそうでもないみたいなのありますよね。
そうなんですね。
あ、面白い、それは面白い。ファンジンさんはそういったことはないんですか？
特別課題感は感じたんですけどね、うん、むしろなんか外へなんだろう、出ない方がいいみたいな。今回、まあ、今自粛ムードになってる原因って、そもそも、
まあまあ確かにね、
あれウイルスじゃないですか。あって、なんか、こう、一日外に出ない日が作れた方が有利。マスク減らないし、ね。だから、思ってたんですけど、明らかにこう、運動不足になるとか、そういう問題があり、そういう意味で、外に出た方がいいんじゃなかろうか、っていう課題はあります。
なるほどね。それはそうやな。
まあ、それこそ、コンビニでも行った方がいいと思うんですよね。
そう、それも、そう、僕もだいぶ慣れたかな。アムステルダム行ったんで、僕、出社禁止なんですよね。先週まで。
そうか。
自粛というよりは、来ちゃダメみたいになったんで、全部で2週間強制的に家に行ったので、だいぶ慣れました、ね、家でしょ。
そうっすよね。来たくても行けないみたいな。
うん。
なんでさっき私ネットカフェに行ってたっていう風に言ったと思うんですけども、そうじゃない日はあえて会社に行ってみるみたいなことも試したりしてましたからね。こう何かミーティングの予定があったら、まあとりあえず出社してみるかみたいな。で、会社の環境でやるみたいな。
ちょっとそろそろみんなに会いたくはなってきましたよ。
そう。弊社特有なのかみんなそうなのかわかんないんですけども、そのミーティングみたいなのが定例で、まあめちゃくちゃがっつりあるわけではなくて、基本は一人仕事だと、人と話してない時間が一日あるからちょっと寂しくなりません？
それはあれ何、ビデオカンファレンスとかではなくてってこと、
うん、まあ、ビデオチャットとかを、まあ、頻繁にしてればいいんですけども、なんか仕事してるときはずっと一人なので、なんかこう人を感じられないというか、うん、同僚を感じられないみたいなのがあって、でその時思ったのが、あ、これがそのフルリモートでフリーランスとかやってるような人が感じるような感覚なのかなとか。だから同僚いて仕事してるはずなんだけども、コミュニケーションはそんなしないみたいな。
リモート寂しい問題ってありましたね。
そうそう
そう。
近いのかなってちょっと思ったりしました、
うん、雑談が足りない、
うん、
ね。そう、その雑談できないんですよね、リモートだとね。
ね、そういうのがちょっと難しい感じはしますよね。仕事で用事があれば、まあ連絡なり、ちょっとビデオ通話なりするんですけど、別に仕事になってないような単位で、あ、ちょっと思いついた面白いこと言ってみようとかいうようなので、言えないですからね。
うん。
ちょっとダジャレ言うから、ビデオ通話つなごうみたいな、もうそう言ってる間に熱冷めるしな。
ねえ、
そうなんですよ。
それ厳しい。
最近どうよみたいなんで言えないですから、
ね。そうそうそうそう。
うん。
いやだよね、DM で最近どうよみたいな、
そう
メッセージが来た。
だからちょっと来週水曜日にリモートで、うん、宅飲みつないでやってみようかなと思って。
あ、いいじゃないですか。
おー、はいはい、はい、う
ん、ちょっとみんなズーム入れよって、
うん、
40分ごとに切れるけど、
うちの会社でやっているあのイベントですか？
そうそうそうそう。
ああ、そうなの、そうなの。
ちょっとね、雑談でもどうよって。
キアさんがそのうちの会社で毎週水曜日の夜に有志で集まって飲もうみたいな会を企画してて、まあ今、うん、飲み会とか自粛ムードだからできてないんですけど、うん、まあそれをやろうっていう試みですね。
なるほど。で、40分でズームが切れる。
そうそうそう。
うん。で、切れた。あれってもう一回繋いだらいいんですね。
そうそうそうそう。
まあ、40分ごとに別の店に行くみたいな。そういう、なんていうか、それのバーチャルな。
バーチャル。あの、抜けづらくなるのを防止するような感じで。
2軒目行く人みたいな。
おやすぐらいしか、なんか抜けるようなタイミングなさそうですから、家にいると特に。ね、
うん。
ちょっと電車があるんでとかも言えないし。
うん、いや、まあ、それは、強制的に9時で終わりとはね、そんな感じでしょ。
ああ、まあ、そうかそうか。バーチャル飲み会で面白そうね。
うまくいけば、割と誰が入ってくるのか気になるけど、今一旦やってみようかなと。
まあ、確かに。逆にこう、普段、なんていうの、ランチを食べたり、あるいは飲みに行ったりしないメンバーとか入ってきたら面白いかもしれないですね。
うん、そうですね。
あ、そうね。リアルな場所だと行かないけども、
うん。
リモートだったら入ってくるみたいなね。
うん。まあ、各種イベントも中止になってまして、まあ、うん、中止状況がまだわからないものもいくつかあるんですけどね。一方で、リモートで勉強会やろうみたいなイベントもポツポツ立ってるようなイメージもありますね。
リモートだと流行るのかな？リモートで勉強会やったとして、
うん。
参加しようって思ったりします？私自身がちょっと感覚がわかんないんで、うん、参加しようって感じに今のところなってないですけど。
うん。なんていうか、僕もその、妹だから参加しやすいとか、その勉強会の内容が参加したいとかっていうよりは、むしろ妹でやるとどんな感じなんだろうなっていう興味で、
うんうんうん、
とりあえず最初は見てみようかなって感じはあるんですけど、うん。
なるほど。
まあでもそれはなんだろう。こう、東京に住んでるからそう思うだけで、もしかするとね、普段東京にそうそう、頻繁に出てこられない人にとってはむしろいいことなのかもしれないですね。
うんうんうんうん。確かにね、配信という手段を取ることによって地理的な制約がなくなるっていうね。
まあ格差がなくなるというか。
まあリモートがこの先どうなるかわかんないですけども、リモートに対するソリューションっていうのが急に伸びてきそうだなって感じはありますね。
うん、そうですね。
まあ、あとはこの自粛ムードがいつまで続くのか今の段階で想像がつかないのがちょっと厄介ですねという。
いや、しばらく続くでしょうね。
だって、まともにワクチンできるの待ってたら、本当に半年一年レベルなんでしょう。
いや、そんなもんだ、臨床通ってったら、うん、今年中にできたらいいぐらいじゃない、
ね、そうっすよね、そうっすよね。うん、じゃあ、それまでずっと自粛すんのとか言ったら、経済締め付けられまくるじゃないですか。それかもう、自粛ムードにみんな疲れ始めた的なトレンドが来て、なんとなくいいよねみたいな感じになっていくのかとかね、うん、インフルエンザと同じような扱いみたいな。
まあ、うん、まあまあ気持ち的にはすごくそういうのありそうですけどね、う
ん、なんやかんやでもなんか心配しずかれたみたいな、
うん、結局なんか世界中のこの感染拡大がどうなっていくか次第ですよね、うん、
まあそこなんでしょうね。まあ今はその政府なり WHO なりがダメやっていう風に言ってるから、まあ、それが何かしらの緩和を見せるまでは難しいってところなんですかね。
結局ワクチンができたところで、それをみんなが接種して落ち着く経緯を見るまではあかん気がするから、まあ、そういう意味ではワクチンができなくても別に落ち着きはそれでいいわけだろう、うん、まあややこしいですね。
ややこしいね、
うん、ちょっとでも経済に対する打撃はだいぶでかいっすよね。
でかいね。株価連日落だし。
いやー、そうでしょ。
カンファレンスできないし、
うん。うん。ちょっとね、いろいろ会社も潰れまくるでしょうからね。
そうだよね、
うん。
こういうこともあるんやって感じですね。
いや、ほんまそうっすね。
あ、ビューフェスの中止みたいなのは、保険の適用内になって、まだ良かったのかもしれないとか、ちょっと思ったりしますね。
うん。うん、なんか最近あれですね、記事上げてましたね。
あ、そうです、そうです。
処理が終わりましたみたいな感じでしたっけ？
ようやくその返金のメドもつきまして、
うん、
はい、
うん。
フローズできそうな感じがしてます。
いや、本当に何ヶ月もかかるもんなんですね。
そうですね。まあ、まだその保険が降りただけいい方で、
うん。
最近の中止にしてるカンファレンスとかは、もう保険会社、 工業中止保険に入ってても、その、規約に入ってないはずなんで、ウイルスって。
あー、なるほど。
だから、保険に入ってたとしても全かぶりですよね。その、コロナっていう文字が出てくる前だったら、なんなら入ってたかもしれないですけども。
うん。
コロナって文字が出始めてからは、その保険会社も、それはもうほぼほぼあかんやろみたいなので、外してるはずなんで、規約から。
そうなんですよね。
なるほど。なんか中止したとこで保険が下りるのでうんぬんみたいなのは、こう、まあ目にしてないなと思ってたんですけど、そういう事情もあるかな。
まあ、観測範囲では、ほぼほぼ被ってるとこが多いはずですね。
うん。被ってるとこばっかっぽいイメージがすごいある。
一時書店も被ってるから、サークル参加費は返さないよっていうことにしてるはずなので。
ああ、なるほどね。
ね。まあ、その代替として、オンライン応援祭をやるっていうことで、なんですけど。はい、やるのかみたいな感じで、何もウォッチしてない自分もちょっとあれなんですけど。
ビューフェスジャパンも、ちょっと予断を許さない感じですよね。
ビューフェスジャパン、そうね、11月どうなるかね。まあ、とりあえず今、我々の前にはオリンピックがいるので、うん、オリンピックさんが元気なうちは元気だとこっていう。
うん。
見込みをしてるんですけど、
さすがに11月までダメってことはないんだろうけど、
もうそこまで先考えてもなんか分かんないからね。
ね、まあなんだろう、スポンサーの募集とかっていつから始めるのかな。あんまりこうコロナウイルスの状況がスポンサーの判断に入ってるかどうかっていうのはあんまり関係ないのかもしれないですけど、今出すとなんかタイミング悪そうとかね、ありそうですね。
まあおっしゃる通りで、
いや判断に影響はあるでしょうね、確実に。
うん、
うん、この話はっていうかアフターショー向きの話題じゃなかったんじゃないかというふうに今聞いてます。、
ね、もっとノリのいい話題がいいのでは。
じゃあ時にキラさんはアニメがお好きっていうふうにお伺いしたんですけども、どんなものを見たりするんですか？
でも最近割とちょこちょこ見てるような気がするけど、最近見たのは、見てるのは、あれ、マギアレコード、
はいはいはい、
元フリの、うん、ね、スピンオフ的なやつとか、うん、バビロンとか、あ、ドルヘドロとかちょっと見てるかな。
普通に俺らよりも詳しい説がありますね。
そうですね。逆に何見てるんですかって、それに。
私ね、アニメね、最近 Amazon プライムでゆるキャンのドラマ版は見てますよ。
実写の方。
実写の方。
なんかやってますよね。
そうそうそう、アニメも見た上で。
見た。うん。
あと漫画だけども、その原作じゃない方の左利きのエレンとか見てますよ。
へえ。
知ってます？
知らないよ、わかんないよ、うん。
広告代理店のアートディレクターが主人公なんですけど。そう。
うん。
彼の高校時代とかに、そのなんかすごい天才的な絵を描くことに才能のある子がいて、エレンって子がいて、まあその人と主人公とのそれぞれの人生を描いてあるような話なんですけど、仕事する上でいい話ですね。
あ、そうなんです
か。なんか見てるアニメとかってどう管理されてます？
特に管理してないですね。
プライムビデオが次に見るってなったら見るとか。
あのなんか見終わったらなんかバーって見て、ちょっと面白そうかなと思ったら見るって感じですかね。うん、最近でもとアニメよりなんかドラマを見始めたことが大きかったかな。
お、ドラマ見ですか？
ウォーキングデッドをシーズン8ぐらいから見てなくて止まってたんで、うん、それをまた見直したりとか、そんなことやってます。
ああ、海外ドラマ？
そうそうそうそう。
面白いかな？ 24 好きなんですけど、面白いですか？
おお、まあ、僕、ドラマは基本海外ドラマしか見ないんで。
うん。
面白いですよ。
うん。
ウォーキングデッドめっちゃ面白い。
そう、ただ海外ドラマね、シーズン長いからね、結構見るの疲れるよね。
うん、まあ、その通り。でも逆に言うとね、長い間楽しめる。
まあ、そう。
でも、ウォーキングデッドが今から見始めたら相当楽しめる。だってシーズン10まで行ってるから。
行ってますね。
めっちゃ長い間楽しめる。
シーズン10でやばい。そう。
なんか1年に1回みたいな感じ。その辺がなんか日本のドラマとはまた違う感じなんですかね。
そう、でも逆に言うとね、流行ってる間はずっと続くんだけど、 うん、入んなくなるとそこ打ち切られるから、綺麗に終わるやつがすげえ少ない。
ああ、わかる。
ああ、そうなんだ。
急に打ち切れエンドがやっぱ多い。
プリズンブレイクとかすごかったよね、打ち切れ。まあ一方で、流行ってるとなんか無理やり続けられるから、死んだ人がまた出てきたりとか、死んでなかったとかいう無理くりな感じで出てきたりするから、
うん、ちょっとそれは
面白いね。あ、生きてたんだみたいな。今まで見たアニメの中で、キアさんのおすすめってあります？
一番好きなやつですか？
うん。
アニメやっぱ下着かな。
下着か。
うん。ベストを選べって言われたら下着。下着ナンバーワン、ナンバーツーで化け物語かな。ああ、エヴァは入ってくるか。うん。エヴァは入ってくるかな。
どういう系が好きなんだ？
なんでしょうね。下着は単純にシナリオも良かったし、うん、あれ、SF が好きなんで、タイムスリップとかタイムリープ系は好きなんで、
うんうん、
まあ、そういう意味でも合ってたし、まあヒロインもすごい良かったですね、ツンデレの。
うん、うん、うん。クリス。
うん、
助手。
そう、ね、主人公もすごい共感できる、頑張ってる感のある主人公だったってありますし、
うん、
化け物語も掛け合いが好きっていうのかな、セリフの、う
ん、ガハラさんとね、
うん、2つともなんかこう BGM としてつけといてこう適当に何回でも見てられるなって感じのものでは
ない、はいはいはい、
うん、エヴァとかはなんか好きだけどあんまりすごい見返したりはあんましない感じ、
一回見たら満足する。
うん。なんかダラダラとつけたりしてるようなものでもないかな。うん。
あるし。しっかり見ないといけないみたいな。
まあ今年ね、公開予定の映画は超楽しみにしてます。あれは見に行けます。うん。
まあとりあえず、キアさんがツンデレ好きじゃないかってことだけは分かりましたけど。
もう間違いなく。
そういうことだ。
共通点を無理くりこう探してくるとその辺になってくる。
それはもちろんヒロインたるものツンデレじゃないと。
ヨルムンガンド面白いですよ。
あ、マジか。ヨルムンガンド見てないや。
見てないんだ。
あれもなんか上がってくるから見ようかなと思ったら見てない、うん、見てみよう。ヨルムンガンド了解。
そう、これはまあ俺も 2,3 年前ぐらい見たアニメなんですけど、うん、いいし、ヒロインがキアさん好きそうな感じがする。
あ、マジか。じゃあ、それはちょっと見るしかない。
どういうこっちゃね。
伊藤静香
の、ね。いつ頃のやつ？
でもこれちょっと古いですよ。2010年とかじゃない？
うん、まあ今も全然。
2012年ですね。じゃあ、こんなところで、今日はキアキングさんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ではでは、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。